幼い頃のある経験を鮮明に覚えています。ある日、友達と遊んでいた時、誤って近所の店の窓を割ってしまいました。ガラスが粉々に砕け、警報器が鳴り響いた時は、頭も心も恐怖で凍りつきました。自分は残りの人生を牢屋で過ごすのだと即座に悟りました。結局、両親の説得により隠れていたベッドの下から出てきた私は、親に助けてもらって店の主人に償いをしました。幸いにも懲役刑は免れました。あの日に感じた恐怖は大変なものでしたが、皆さんも健康上の問題、家族の困難や危機、世の中の悲惨な出来事を目にするとき、はるかに大きな恐れを覚えたことがあるのではないでしょうか。危機が迫り、先が見えず、辛い思いをするとき、また良くないことが起こりそうに感じるとき、私たちは不安になるものです。犯罪による暴力や飢饉、戦争、不正、テロリズム、道徳感の低下、病気、自然災害など、恐れや不安の要因となるものはどこにでもあります。確かに私たちは主が次のように言われた時代に生きているのです。その日、全地が混乱し、人々は気落ちするであろう。今日は主イエス・キリストを知る正しい知識と主を信じる信仰によって恐れがどのようにして消え去るかをお話しします。この重要なテーマについて共に考えるにあたり、聖霊からの祝福があるように祈ります。禁断の実を食べた後、神の声を聞いたアダムとエバはエデンの園で身を隠しました。神はアダムにお尋ねになりました。あなたはどこにいるのか。アダムは答えました。あなたの声を聞き恐れたのです。堕落の結果、最初に起こったことの一つは、アダムとエバが恐れを経験したという点に注目してください。この強力な感情は現世での経験の重要な要素なのです。モルモン書には、主を知る知識がもたらす力によってひどい逆境の時でさえも恐れが消え平安が与えられた例があります。ヘラムの地でアルマの民はレーマン人の軍隊がやってきたために怯えました。しかしアルマは出て行って民の中に立ち、怖がらないように、また主なる自分たちの神を覚えていれば主は助けてくださると彼らに説いた。そこで彼らは恐れを鎮めた。アルマが民の恐れを鎮めたのではありません。アルマは信者たちに主を覚え、主からのみ得られる助けを思い起こすように勧めたのです。そして民は救い主の見守りを知ることで恐れを鎮めることができました。恐れは主を知る正しい知識と主への信仰によって鎮まります。キリストこそ永続する平安の唯一の源であられるからです。主は言われました。私に学び、私の言葉を聞きなさい。私の御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすればあなたは私によって平安を得るであろう。主はまた、義の技を行う者はその報いを受ける、すなわちこの世において平和を、また来るべき世において永遠の命を受けると説明しておられます。キリストに頼り信頼し、キリストの功徳と憐れみと恵みに進んで頼ると、主の贖いによって復活と永遠の命を望むようになります。そのような信仰と希望は、誰もが得たいと絶望する両親の心よい安らぎを生活に招き入れます。贖いの力は悔い改めを可能にし、罪による絶望を退けます。また不完全な人間では決して理解することも成し遂げることもできない方法で、良いものに気づき、良い行いをし、良い人になれるよう私たちを強めてくれます。実に主の弟子として献身することで得られる大きな祝福の一つは、人知では到底計り知ることのできない神の平安なのです。 キリストの平安のおかげで、私たちは現世の生涯を尊い永遠の観点から見ることができ、霊的に揺らぐことなく、天の目的地に絶えず目を向けていられます。つまり、主の教義が生活のすべてに目的と方向性を与えてくれるので、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。主の儀式と制約が良い時も悪い時も強さと慰めをもたらしてくれます。主の神権の権能によって、最も重要なことはこの世から永遠にわたって続くということを確信できるのです。現代の中で非常にたやすく頻繁にまとわりついてくる恐れを鎮めることが本当にできるのでしょうか。できますとはっきりお答えします。この祝福を受けるために中心となる3つの基本的な原則があります。それは1、キリストに頼ること。2、キリストのもといの上に築くこと。3、キリストを信じて力強く進むことです。最初にキリストに頼ること。アルマが息子のヒラマンに与えた助言はまさに今日の私たち一人一人に当てはまります。神に頼って生きるようにしなさい。いつでもどのようなところにいても救い主に頼り、しっかりと救い主に目を向けていなければなりません。主の人たちが船に乗って海を漂っていた時のことを思い出してください。イエスは水の上を歩いて彼らの方に行かれましたが、彼らはイエスだと分からず恐れて叫びました。イエスは彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスは、おいでなさいと言われた。そこでペテロは水の上を歩いてイエスの方へ行きました。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、ペテロは叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペテロが救い主の招きに熱い思いで直ちに応じた様子が思い浮かびます。しっかりとイエスに目を向けて、ペテロは船の外に足を踏み出し、奇跡的に水の上を歩きました。ただ風と波のために目をそらした時に、ペテロは恐れを抱き溺れかけたのです。主の次の教えに従うとき、私たちは祝福を受けて恐れに打ち勝ち、信仰を強めることができます。あらゆる思いの中で、私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れてはならない。2、キリストのもといの上に築く。ヒラマンは息子のニーハイとリーハイに次のように勧告しています。覚えておきなさい。あなたたちは神の恩子であり、キリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば、悪魔が大風を、誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大風があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちは堅固な元いであるその岩の上に建てられており、人はその元いの上に築くならば倒れることなどありえないからである。儀式と制約はキリストとキリストの贖いという元いの上に人生を築くためのブロックです。ふさわしい状態で儀式を受け、制約を交わし、神聖な決意を忠実に覚えて尊び、自分が受け入れた義務に従おうと最善を尽くすとき、私たちはしっかりと救い主と結ばれます。そしてその絆は人生のあらゆる時期にあって霊的な強さと安定の源となるのです。儀式と制約によって自分の望みと行いを救い主の堅固なもといの上に固く築くとき、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。3、キリストを信じて力強く進む。ニーファイは次のように宣言しています。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して力強く進まなければならない。 そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。この自らを律して耐え忍ぶ力は、霊的な理解、洞察、粘り強さ、忍耐、そして神の恵みによってもたらされます。イエス・キリストの聖なる皆を信じる信仰を働かせ、日々御心と主の定められた時に素直に従い、へりくだってすべてのことに主の御手を認めることによって、神の王国に関わる平和および喜びと永遠の命を得ることができます。困難に遭遇し、将来への不安に直面する時でさえ、心楽しく辛抱し、真に信心深く、また謹厳に過ごすことができるのです。福音の原則を学び、実践し、固い決意を持って制約の道を力強く進むことでもたらされる不屈の精神を得るとき、私たちは祝福を受けて恐れを鎮めることができるのです。私たちがよく経験する恐れとは別の意味での恐れがあります。聖文で恐れかしこむこと、つまり主を恐れることと表現されているものです。恐怖や不安といったこの世の恐れとは異なり、主を恐れることは平安と確信と自信の源です。しかし、どうして恐れが人を強化し霊的な助けとなるのでしょうか。ここでいう義にかなった恐れには、主イエス・キリストに対して深い崇敬、尊敬、畏敬の念を抱き、戒めに従い、主の御手の中に最後の裁きと正義を待ち望むことが含まれます。このように主への恐れは、主イエス・キリストの神聖および使命についての正しい理解、自分の思いを主の御心に喜んで従わせる意志、そしてすべての男女は裁きの日に自身の罪に対する責任を負うことになるという知識から生じます。聖文が明らかにしているように、主を恐れることは知識の始めであり、知恵の教訓、安心を得させるもの、そして命の泉なのです。主を恐れるなら、最後の裁き、最後の裁きについて、また自分の望み、思い、言葉、行いに責任を負うことについて正しい理解を持つことができます。主を恐れるとは、裁きのために主の身元に行くことにためらいと不安を覚えることではありません。私たちが主を怖いと感じることなどないと私は思います。そうではなく、主の御前で自分自身の姿をありのままに認め、自分のすべての正当化や見せかけの行為や自己欺瞞について完全な知識を得ることが怖いのです。最終的に弁解の余地はなくなるでしょう。これまでに地上に生を受けた人と、これから生を受ける人は皆、神の法廷に立つように連れ出され、自分の行いが良いか悪いか、その行いに応じて神に裁かれます。義にかなったことを望み、良い行いをしたならば、裁きの法廷は楽しいものとなるでしょう。そして終わりの日に義にかなう報いを与えられるでしょう。反対に、もし悪いことを望み、悪事を行ったならば、裁きの法廷でおののくことになるでしょう。私たちはあえて神を仰ぎ見ようとしないであろう。そして神の御前から隠れるために、岩や山に自分の上に落ちてくるよう命じることができれば喜んでそうするであろう。そして終わりの日に報いとして災いを受けるのです。伝道の書には次のようにお訳されています。神を恐れ、その命令を守れ、これはすべての人の本分である。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪とともに裁かれるからである。主への恐れは、主の恐れは現世の恐れを消し去ります。絶えず心に湧いてくる、自分は霊的に不十分だ、主の要求と期待には決して応えられないという不安さえも沈めます。実際、自分自身の能力や行動だけに頼ったのでは、十分な状態になることも要求に応えることもできません。行いや望みだけでは救われないのです。 自分の行えることをすべて行った後、救い主の無限にして永遠の贖いの犠牲による憐れみと恵みによってのみ罪のないものとされるのです。確かに私たちはキリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうると信じています。主を恐れるとは、主を愛し信頼することです。より深く神を恐れるとき、神をさらに完全に愛するようになります。そして完全な愛はあらゆる恐れを取り除くのです。救い主に頼り、主をもといとして築き、性別された決意を持って主の制約の道を力強く進むとき、主への恐れというまばゆい光が現世での恐れという暗い影を追い払うことを約束します。私は主を愛し崇敬しています。主の力と平安は現実のものです。主が贖い主であり、生きておられることを証しします。主のおかげで心を騒がせることもおじけることもなく、祝福を受けて恐れを鎮めることができるでしょう。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。